おはようございます。ただいま読んでいただきました聖書の箇所は、主人がこの説教団からお話しした最後の説教で取り上げた箇所です。2019年の8月4日でした。あの人を同じ説教台にしました。愛の関係を築く。その日の主人の説教を読み返してみました。大体次のような内容でした。この世において、人間関係をしっかりと築いていくことは、最も大事なことです。だからこそ、主は最後に、ペテロにご自身と彼との関係を問われたのだと思います。愛を土台として関係を築くことを確かめたかったのでしょう。ではなぜ人間関係をしっかり築くことが大事なのでしょうか。それは、その関係を築いていく過程において、私たちが最も成長するからです。隣人との関係、職場の人間関係、共同体での人間関係、これらすべて私たちを成長させてくれる良きレッスンの場なのです。しかし、最も私たちのチャレンジとなる関係は家族との関係です。私たちの人格形成に大きな影響を与える場だからです。この場にしっかりとした愛の関係を築くために、まず、主と我の関係を愛のうちに築いていくことが大変重要なのです。まとめればこんな感じのメッセージでした。この箇所は先週の続きで、イエス様が用意してくださった朝食の後のことです。船の右側に網を下ろしなさい、との主のお言葉に従って網を下ろしたら、153匹もの大きな魚が取れました。そして主が用意された炭火で魚を焼き、朝日の中、主と弟子たちが朝食を共にしました。朝日と主が共にいる食卓、それを想像するだけで私の心も喜びに満たされます。で、食事が済みますと、まず主は誰と向き合ったでしょうか。シモン・ペテロでしたね。ここはとても大事な局面でした。主はペテロの心の深い傷に今触れようとしていたからです。ペテロが次の一歩を踏み出していくためには、どうしても通らなければならないところでした。多分ペテロの心の中でも、いろいろな思いが交錯していたことと思います。大量の喜びがあり、また主との出会いがあり、そして朝食の交わりがありました。多分、その食事の最中、ペテロはいつ、どうやって、主に謝ろうかと思い巡らしていたかもしれません。まっすぐ主の御顔を見ることができなかったであろうペテロに、主の方から語りかけてくださいました。多分ペテロは、次のような言葉が主の御口から出るのではないかと、ビクビクしていたと思います。あなたはあの夜、私を知らないと、三度いなみましたね。また、私が蘇ると言った言葉すら、信じませんでしたね。しかし主は、ペテロの失敗、ペテロの罪を咎めるようなことは、一言もおっしゃらず、まず、呼びかけました。ヨハネの子、シモン、ヨハネの子シモンと呼びかけられました。主 主に出会う以前の彼の名前です。ペテロとは呼びかけられなかった。ペテロという名は、主が付けた名前で、岩という意味です。主はこの岩の上に教会を建てますと言われました。しかし、教会の土台の岩となる前の、本来のシモンに今、主は向き合われます。何と言われたでしょうか。あなたは、この人たち以上に私を愛しますかと問われました。この人たちとは、多分、その時、その場にいた他の弟子たちのことでしょう。ペテロは、この人たち以上にと、主から言われたとき、多分、自らの高慢な言動を思い起こしたのではないかと、私は思います。かつて、ペテロは、この人たちを前にして、大変遭遇したことがありました。ほんの数日前のことです。たとえ、この人たちがつまずいたとしても、私はつまずきません。この発言の後です。主から予言が告げられたのは、あなたは今日、今夜、鶏が鳴く前に、私を知らないと、三度言います。この人たち以上に、この人たち以上に、あなたは私を愛しますかと問われた瞬間、ペテロの脳裏には、あの時のことがくっきりと蘇ってきたのではないかと思うんです。この人たち以上に、この一言で十分でした。主は誠に優れたカウンセラーです。この人たち以上に、この一言で、かなりペテロの心は砕かれたと思います。自分はこの人たちより何にも優れてはいなかったし、この人たちより信仰が強かったわけでもない。そしてはっきりと見えてきたんです。ヨハネの子、シモンの本当の姿が。この人たちと同じように恐れて、ビクビクして、この人たちと同じように逃げて隠れて、主を知らないと、三度否定した、ヨハネの子、シモンに直面したんです。それからどれくらいも曲がったのかわかりませんが、主はもう一回尋ねました。ヨハネの子、シモン、あなたは私を愛しますか？一回目と二回目に、主が使われた愛するという言葉は、ギリシャ語でアガパオであることが、私の使っている新改訳聖書の欄外には書かれています。このアガパオは、神の愛のように、意志に基づく献身的な愛を意味しています。そして主が三回目に、あなたは私を愛しますかと問われた時も愛するという言葉はフィレオでした。フィレオは、愛情とか兄弟愛を意味する言葉です。この三回の主の問いかけに対してペテロが答えた時に使った愛します、この愛するという言葉は三回ともペテロはフィレオを使っています。多分心砕かれたペテロには、神の愛に近い愛を意味するアガパを口にすることはとてもできなかったのだと思います。そんなペテロの気持ちに寄り添いながら、主も三度目はフィレオを使われたのかなと思います。主が三度尋ねられたことにも意味を思います。ペテロは三度否定しました。主との関係を否定してしまったんです。 と出会って3年間かけて築き上げてきた関係を一瞬にして否定してしまったんです。無理やり揉み消してしまったような感もありますけれど、これを修復するためでしょうか。主も3度彼に問いかけました。でも否定的な言葉ではなく、肯定的で建設的な言葉を持って、関係を築き上げていく言葉を持って彼に望まれました。あなたは私を愛しますか？と。こうして主とペテロとの関係を愛を土台として築いていくことを確認した上で、やはり3度彼に宣言されたのが何だったでしょう。使命ですね。羊を牧するという使命でした。1回目は、私の子羊を飼いなさい。2回目は、私の羊を牧しなさい。3回目は、私の羊を飼いなさいでした。少しずつ表現の違いがありますが、ほぼ同じ意味とみなされています。ペテロに3度にわたって課せられた重大な使命とは、キリスト者の群れを牧するという使命でした。キリスト者の群れが羊の群れに例えられていることも意味があるでしょう。獣の王者、ライオンではなく、また戦いに出ていく馬でもない。弱くて、愚かで、群れでしか動かない羊です。ただ、羊は、羊飼いの声をよく聞き分け、羊飼いに従っていきます。だからこそ主は愛の関係を築くことをペテロに教えたかったのだと思います。権力や武力などで従わせるのではなくて、信じる者の群れを愛を持って導いていくこと。そしてその群れの中には、当然、この人たちも含まれています。他の弟子たちです。この人たちをまず愛して、群れを導いていくこと。それにはまず、主と我との関係が土台となることを、イエス様はペテロに示したのでしょう。あなたが私を愛しますか？あなたが私を愛しますか？この問いかけは、キリスト者、一人一人に向けられた問いかけでもあるでしょう。私たちはどう答えていきましょうか。お祈りいたしましょう。父なる神様、今朝の御言葉を感謝いたします。主が築いてこられた弟子たちとの関係、特にペテロとの関係を通して、今朝お語りくださってありがとうございます。あなたはペテロの失敗、罪を咎めることなく、彼の心の傷に触れ、建設的な愛の言葉を持って修復されました。感謝いたします。あなたのように、私たちも隣人との関係、家族との関係を築き上げていけますように、日常会話の中で、口から出る言葉が人との関係を破壊するものではなくて、その人を立て上げ、関係を築き上げ、立て上げていくものであるように、愛するという意志を持って人間関係を築いていけるように、主よどうぞ弱き私たちを助けてください。そして何よりも、あなたが私たちを永遠の変わらない愛を持って愛してくださっていることを覚え、その愛に応えていくものとなれるように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。